私たちは前の時間にパウロがなぜ自分の一行と離れてトロアスからアソスまで65キロの遠い道をあえて一人で歩いていったのか、その訳について考えてみました。パウロが三次伝道旅行を締めくくるためコリントを出発したとき、本来彼の計画はエルサレムを通って自分の牧会の本拠地であるシリアのアンティオキアに一旦帰還することでした。しかしコリントを出発したパウロがベレア、テサロニケ、フィリピ、トラスを経て来る間中、聖霊は続けてパウロに教えてくださいました。パウロが行こうとするエルサレムは栄光の道ではなく、投獄と苦難が横たわっているという予告でした。パウロとしては選択の岐路に立っているわけでした。パウロは聖霊の繰り返される予告を、自分のエルサレム行きを止めてくださろうとする聖霊の恵みと解釈することもできましたし、洗礼が自分を信じてあらゆる危険が横たわる投獄と苦難のその道を自分に任せてくださった証明だと解釈することもできました。これがパウロがトロアスからアソスまでその遠い道を一人で孤独に歩いた理由でした。一行から自分を自発的に隔離させて、この世の何からも誰からも邪魔されずに、ただ三位一体の神様だけと一人で対面しながら、聖霊の繰り返された予告の真の意味を主の中で正しく解釈し、自分の行くべき証明の道であれば、どのような危険な道も正面突破するように、信仰の帯をもう一度締め直すためでした。自分の孤独な自己隔離を通じて、パウロは前回確認しましたように、22節から24節のように告白するに至りました。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださいます。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。神様とだけ一人対面する自己隔離を通じて、パウロは主の御心を正しく分別して、自分を永遠に生かしてくださった主のために、自分の肉体の生命さえ喜んで投げ出す決断をしました。そして今日の本文は、それ以降にあったことを私たちに明かしてくれています。14節を見てみましょう。アソスでパウロと落ち合ったので、私たちは彼を船に乗せてミティレネに着いた。ついに歩いてアソスに着いたパウロは、船に乗って先にアソスに来てパウロを待っていた一行にアソスで再び会いました。エーゲ海の沿岸で最も美しい都市として屈指のアソスは、プラトンが理想主義国家を建設しようとした場所でした。またアリストテレスがアレキサンダーの先生と呼ばれる前、紀元前348年から345年まで直接哲学を教えていたアソスは、パウロの当時にも哲学が発達した都市でした。今日でもアソスの海はどれほど水が清く綺麗だからか、 水の中がそのまま見えるほどです。しかしその美しいアソスに着いたパウロは、美しいアソスを観光したり、プラトンとアリストテレスの足跡を見回ろうとはしませんでした。パウロは一行と共にすぐに船に乗ってアソスの南方のミティレネに行きました。15節です。翌日そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。ミティレネでパウロ一行はまた船で続けて南進して、キオスとサモス島を経てアソスを出発してから4日目にトロアスから南方に約250km 離れたミレトスに到着しました。16節です。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで航海することに決めていたからである。できれば50歳にはエルサレムに着いていたかったので旅を急いだのである。パウロ一行が着いたミレトスはエフェソの南方45キロの地点に位置した都市でした。私たちはよく知っていますように、エフェソはパウロが3年もとどまりながら福音を伝えた都市でした。そこで3年の間、馴染んだ信仰の兄弟姉妹たちがどれほど多かったことでしょうか。使徒言行録20章1節からエフェソを離れたパウロが本文の時点に至ったのは、おおよそ1年が経過した後だと推定されています。総括すると1年ほどの間会えなかったエフェソの信仰の兄弟姉妹たちがどれだけ会いたかったでしょうか。それにもかかわらずパウロは船に乗って来ながら鼻先にあるエフェソをそのまま通り過ぎてエフェソの南方のミレトスに直行しました。その理由を本文は、パウロはアジア州で時を費やさないようにするためと明かしています。そしてまたパウロはできれば50歳にはエルサレムに着いていたかったので旅を急ぎました。そのように本文に明かしされています。50歳に前にエルサレムに着くためにパウロはエフェソに寄らずに急いでエフェソの南方のミレトスに来たのでした。杉越祭、カリー要祭とともにユダヤ民族の三大名節である五旬祭は、杉越祭の2日目から7週が過ぎた日でした。このように五旬祭は杉越祭から50日目になる日だということで五旬祭と呼ばれ、杉越祭から7週が過ぎた日ということで7週の祭りとも呼ばれ、ちょうどその時期が小麦や麦の収穫期と重なり、収穫の感謝祭を意味する麦秋節とも呼ばれました。6節によるとパウロはフィリピで無降雪を過ごしました。杉越祭の次の日から始まる7日間の無降雪をフィリピで過ごしたのです。そしてパウロはトロアスに行くためにエーゲ海を渡るのに5日もかかってトロアスで7日間滞在しました。パウロはトロアスからアソスまで歩いて2日だけかかったと言っても、15節の証言のようにアソスから船に乗ってミレトスに着くまでに所要した4日を合わせますと、パウロはトロアスからミレトスまで行くのに6日間かかったということになります。その日数を全部足すと、フィリピで杉越祭を迎えるパウロは本文のミレトスに至るまで計25日がかかりました。 言い換えますと、五旬節まで残っている日数も同じく25日でした。しかし今ミレトスにいるパウルがこれから行かねばならないエルサレムまでの距離は、ミレトスから25日間フィリピからミレトスまで来た距離より2倍も遠い距離です。もし地中海で嵐でもあって船が漂流したら、五旬節の前にエルサレムに着くのは難しいかもしれませんでした。それでパウロは余裕を持ってエルサレムに着くために3年間も牧会した慣れ親しんだエフェソを目の前にしながらも素通りして直行したのでした。この時パウロがなぜ五旬節の前にエルサレムに到着しようと急いだのか、その理由を類推するのは難しいことではありません。ユダヤ民族最大の名節である五旬節の前に狂念に襲われたエルサレムの信者たちに、マケドニアとアカイアのそれぞれの教会の信者たちが集めた救済献金を渡すためだったからでしょう。また五旬節になりますと、地中海に散らばって暮らしているディアスポラのユダヤ人たちを含めて四方からユダヤ人たちがエルサレムに集まるので、その時期がパウロによってにとってこの上ない福音伝道の機会となりました。さらにクリスチャンたちには、五旬節は聖霊が降臨した意味深い日でした。ですからパウロにとって五旬節はエルサレムの母教会の信者たちと一緒に、これまで聖霊が自分を通じて異邦人にどうやって降臨したのかを分かち合うことができる最適な時期でした。しかしそれよりももっと重要な理由がありました。パウロは一行から自分を自発的に隔離させて、トロアスからアソスまで一人で孤独に歩く神様との一人きりの対面を通じて、投獄と苦難が潜んでいるエルサレムが三次伝道旅行の最終目的地であることを明確に確認したことです。自分の三次伝道の最終目的地がエルサレムであることを確認した以上、パウロは一瞬でも遅れることはできませんでした。彼に残ったことは、与えられた証明の道に向かって時を費やすことなく進み続けることでした。コリントを出発する時までは、パウロが計画した三次伝道旅行の最終目的地は、自分の牧会の本拠地であるシリアのアンティオキアでしたが、聖霊によってエルサレムが最終目的地であることを確認したパウロは、これ以降はシリアのアンティオキアについては二度と言及しませんでした。具体的にどんな投獄と苦難を受けるかは分かりませんでしたが、神様の御心に従って時を費やさずにエルサレムに登っていくこと、それがパウロには当面の目標だったのです。今パウロは他の人より一足先に新規事業に投資するために、あるいは反転直前の不動産を急いで購入するためにエルサレムに向かったのではありませんでした。彼のエルサレム行きは彼にとってただの一音でも経済的な利益を与えるものではなかったということです。だからといって未来のための既得権を保証してもらえるものでももちろんありませんでした。 ましてや世の人々が羨ましがる出世や成功の道でもありませんでした。その道は投獄と苦難が隠されていた危険な道でした。しかし、その危険な道を突破するために、パウロは自分の生命をかけてその道を行こうとしました。自分のすべてを神様に捧げる人以外でには不可能なことでした。パウロも私たちと同じ正常を持った人間に過ぎないのではないでしょうか。しかし一体パウロがどうしてそんな決断と実行の生き方、人生が可能だったんでしょうか。言うまでもなく、パウロが自分を隔離させて、それを通して神様と一人で対面する人だったからです。本文のパウロは私たちに重要な教訓を与えてくれています。一つ目は、自分自身の隔離を通じて神様と一人で対面する人だけが、この世界で誠のクリスチャンとして生きていく勇気を堅持することができるという教訓です。パウロはすでに投獄と鞭打ち、そしてテロに襲われた経験がありました。最初は知らずに被りましたが、一度そんなむごい出来事に遭った人は二度と同じようなことに見舞われようとはしません。それがどれほど身振りする出来事であるからでしょうか。全身で体験した学習効果のためです。経験は大切な財産ですが、時には恐怖の源泉にもなります。今パウロが行こうとする道は投獄と苦難が横たわる道です。パウロはまた投獄に遭い、テロに再び襲わなければならない道ということです。すでに経験済みのパウロとしてはどんなことがあっても避けねばならない道でした。それなのにパウロはその道を正面から突破するために自分の命を懸けました。誠の勇気であり、神様と一人対面する自己隔離を通してのみ神様から受け取れる勇気でした。勇気の出どころが自分自身、人間自身なら、それはかえって自分を倒れさせる万有や虚勢に過ぎません。ただ神様に由来する勇気だけがどんな状況の中でも折れない誠の勇気です。クリスチャンである私たちは何が誠で何が偽りなのか、どちらが正義でどちらが不義なのか、すべて知っているのではありませんか。それなのになぜ私たちは神様の正義を追い求めることより不義とより一層手を組んでいようとするのでしょうか。何事にも誠を追求すべきことをはっきりと分かっていながら、なぜ習慣的に嘘と妥協しているのでしょうか。恐れと欲望のせいです。正義と誠を追い求めるとき、被るかもしれない不利益と不憫と阻害に対する恐怖、そして不義と嘘の友となることで、よりたくさんの有益を 享受しようという欲望です。人間の心の中に根を張っている恐怖と欲望は人間の万有と虚勢では絶対に制圧できません。それは神様がくださる勇気でのみ可能であり、その勇気は神様と一人対面する自己隔離を通してのみ満たされることができます。クリスチャンが世の中と自分を隔離させて三位一体の神様と一人対面するということは、神様がすでに霊として私の中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉で私を抱いてくださっていることを再確認することを意味します。考えてみてください。天地を創造なされた父なる神様、私のために死を打ち破り永遠に復活なされた御子なる神様、知恵の霊であらせられる聖霊の神様がすでに私の中に臨んでいらっしゃり、私はこの方の中にいるのに、一体私がこの方の力を得て制圧できない恐怖や欲望がどこにあるでしょうか。誠の勇気は私たちのものではなく、いつでも私たちのすべての過ちにもかかわらず、変わることなく私たちを信じてくださる神様のものです。本文のパウロが私たちに与えてくれる二番目の教訓は、自己隔離を通して神様と一人対面する人の人生は、結果的に主の中でこの世を新しくするということです。パウロは福音を伝えるために地中海世界全体を巡り歩き、ついには投獄と苦難が横たわっているエルサレムを経て、帝国の心臓ローマで斬首刑にされ死にました。理由はただ一つ、福音の証人、主の証人になったからでした。けれども彼の全生涯にわたって彼の伝道で彼が得たクリスチャンの数を全部足しても、ソウルにある中規模の教会一つの信徒数にも及ばないことでしょう。パウロの偉大さは彼が伝道した人の頭数ではありません。彼の偉大さは彼によってローマ帝国の歴史が新しくなり、ヨーロッパ大陸の歴史が新しくなり、世界史の流れが新しくなったことにあります。しかしそれはパウロ個人の能力による彼の業績ではありませんでした。パウロが自分の生命を含めて自分の人生を完全に主に捧げたとき、そのパウロを道具と考えられた主によって結果的に成し遂げられた生命の働きでした。この地に肉体を、人間の肉体を持って来られたイエス様はパウロとは全く対照的でした。イエス様は全生涯を通じてパレスチナを去られたことはただの一度もありませんでした。イエス様はパレスチナでお生まれになられ、パレスチナで働かれていて、パレスチナで苦難を受けて、パレスチナで復活昇天なされました。ところがこのようにパレスチナを出られたことのないこのイエス様によって人類の歴史が、この世が新しくなりました。 イエス様がご自身の生命を含めてご自身のすべてを御父の神様に捧げたとき、イエス様を通して御父の神様が自らご計画なされた結果でした。イエス様もパウロも共に神様と一人対面する自己隔離を通してこのような人生が可能でした。私たちがいくら取るに足りなくても、私たちが生まれて肉体の生命が尽きるまでただ一箇所だけで暮らしたとしても、私たちも私たちの生命を含めて私たち自身をそっくりそのまま神様に捧げさえすれば、私たちの人生もやはり結果的に神様によってこの世を新しくすることができます。それは神様と一人対面する自己隔離の人だけが可能です。神様と一人対面する人だけが、有限の人間が全能なる神様に自身を捧げるのは、この世を新しくなされる神様の手足として自分を昇華させることであることを正しく体得しているからです。本文のパウロが私たちに与えてくれる最後の教訓は、自己隔離を通して神様と一人対面する人はどういう場合であれ時間をいい加減に浪費しないということです。自分の隔離を通して神様と対面を通して、一人の対面を通して投獄と苦難が横たわったエルサレム行きが神様の御心であることを確認したパウロはアジア州で時を費やさないように、ミレトスに直行しました。韓国語で地帯する、時を費やすと訳されたギリシャ語動詞クロノトリベオは、時間を意味するクロノスとこする混ぜるという意味を持ったトリボの合成語として、文字的には時間を無意味なものと混ぜ合わせていい加減に過ごすことを意味します。どれほどたくさんの人々が自分の時間を欲望に混ぜ合わせるのに忙しく、無意味に存在に過ごしているでしょうか。自分の時間を怠慢に混ぜ合わせるのに忙しい人々もいますし、自分の時間を快楽に混ぜ合わせ存在に過ごしてしまう人々もいます。パウロは主の召命を受けて以降、ただの一度も自分の時間を無意味なことと混ぜ合わせて無駄に過ごしたことはありませんでした。新信者クラスで学びましたように、パウロは永遠の御言葉の中で自分の時間を永遠でエクサゴラゾ、すなわち救い上げる人でした。この世に生きているすべての人々には一日が同じように24時間です。しかし、この同じ24時間を無意味なことと混ぜ合わせて、それに忙しい人がいる反面、主の御言葉の中でその時間を永遠に救い上げる人もいます。その結果100年生きても水泡のように跡形もなく虚しく消えてしまう人生があると思えば、 パウロのように斬首刑になって死んでも、時間と空間を超越し永遠に生きている人生もあります。この差は神様との一人での対面の是非によって決まります。神様と一人対面する人だけが神様に自分を捧げるということは、すなわち自分の時間を捧げることであり、それは有限の自分の時間を主の中で神様の永遠に接続させる道であることだとはっきりと分かっているからです。スマートフォン時代に入った最近は手の中に全世界が入っています。手の中にある小さいスマートフォンを通して地球の反対側で今起きている出来事まで実況でわかるという意味です。手の中にあるスマートフォンの中に全世界のあらゆるニュースと情報が入っているわけです。しかしスマートフォンがいくら最先端の IT 機器だからといっても、電源を入れなかったりバッテリーを充填しなかったら、手の中にあるスマートフォンから得られるものは何一つとしてありません。三位一体の神様はすでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いていらっしゃいますけれども、私たちがこの世から自分を隔離させ、祈りを通じて御言葉の黙想を通じて神様と一人対面しなければ、私たちは私たちの中にすでに臨んでいらっしゃる神様を認識することもできませんし、私たちが神様から得るものとは何もありません。これは手の中にスマートフォンを持ちながらも電源を入れなかったりバッテリーを充電しないことと同じです。クリスチャンが自己隔離を通して神様と一人対面することは、神様と接続するための永遠の電源を入れることであり、神様との接続を継続して維持するために霊的なバッテリーを充電することです。この時から自分の中にすでに臨んでいらっしゃるお方を認識し、以前より自分を抱いていらっしゃるお方を毎日感じ、そのお方のもので満たされることができます。三位一体の神様から救われた私たちは、不義に屈して生きるよりは、本当に義を守るクリスチャンとして生きたいのではありませんでしょうか。主の誠の生命の中にいる私たちは、この世の汚染を増やすよりは、本当に真心でこの世を新しくする主の道具として生きたいのではありませんか。永遠の救いの恵みに覆われた私たちは、私たちの生命である時間を無意味なことと混ぜ合わせるのに忙しく虚しく過ごしてしまわずに、私たちをかすめていく一秒一秒を主の中で永遠で救い上げることをここより望んでいるのではないでしょうか。 そうだとすれば、私たち皆が神様と一人対面する自己隔離の人になりましょう。正義の道を追い求めようとする私たちの後ろ髪を引っ張る恐怖と欲望を制圧する勇気も、主の中でこの世を新しくする人生も、主の御言葉の中で瞬間瞬間を永遠で救い上げられる知恵も、三位一体の神様と一人対面する自己隔離を通してだけ得ることができます。三位一体の神様と一人対面するためのクリスチャンの自己隔離は、神様との自身の融和に向かう最初の一歩です。お祈りいたしましょう。紙一枚は簡単に破れますが、紙に糊を塗って岩に貼り付けると、岩の強さが紙の強さになり、紙は破れません。私たちが神様と一人対面するために自分を隔離させることは、紙のように弱な自分の存在を神様に継ぎ木する、自分と神様との一体化であることを忘れることがありませんように。神様と一人での対面を通して、神様の強さで、神様の能力で、神様の真理で、神様の品性で満たされるようにしてください。そうして正義と真実に従おうとする私たちの襟首を引き寄せようとする恐れと欲を制圧する勇気を持たせてくださり、私たちの命である大事な時間を無意味なものと混ぜるのに忙しくて、いい加減に過ごす愚かさから抜け出し、一瞬一瞬を永遠で救い上げさせてくださり、結果的に私たちの人生がこの時代とこの世を新しくする神様の手足として使われますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。